はようございます。先週はまず月曜日が金沢教会で北陸の牧師会がありまして、北陸地区の先生方が集まりましたけれども、まあ、先生方ももう70前後に皆さんなられてですね、そうですね、皆さんやっぱりちょっと健康にいろんな問題が出てきるみたいです。でもまあそれでもまあなんとかなるだろうというですね、まあ、そういうだいぶ年を取られたなという感じはしました。若い先生でヨナタン先生ってバーゲ先生の息子さんくらいですかね、はい。で、おとといは進学校の卒業式に行ってまいりまして、船橋の渡辺兄弟という兄弟が卒業されました。無事ですね、4年間の学びを終えて卒業されました。で、一瞬ちらっとどこ行くんですかっていうふうにこう聞こうと思って、まあこう、うちの今日後継者には無理かな、もういろんな先生方が声かけてるんだろうなと思いながら、船橋教会の人に聞いたら、もう船橋の後継者ですっていうふうにこうはっきりと言われましてですね。で、もう一人いるんですけどね、船橋、今年来年の3月卒業の兄弟がいるんですけども、その方は今度ここに行かれますっていうふうにですね、もう皆さんも決まってて、本当後継者ってのは難しいなとちょっといろいろと思いました。で、おとといは100人ぐらいの方が、100人以上でしたかね、来られてて、またこれからの伝道者生活のために皆さんで、お祈りしてきましたけれども、本当にこう進学校の人数が少なくなってきてるなというのはちょっと感じております。ぜひ献身者が起こされるように、そしてどうか4年生のですね、行って本当に将来伝道者となって行かれるようにですね、後継者を求めている教会はもういっぱいたくさんなってきております。ぜひそれが満たせるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。ただある先生の話聞いてたんですけど、BBF に入ってた先生がまあ、ちょっといろんなことがあって出て、他のグループというか他の群れに行った先生がいたんですけども、その先生が要するに外からBBF を見るとですね、BBF ってやっぱりすごいですって言われました。で、なぜかっていうとですね、一つの、まあ、そのグループで青年キャンプ、ジュニアキャンプって200人集まりますよね。で、来月全国政界ありますけど、だいたい650人集まるんだそうです。で、それだけの一つのグループでいくつかのなんかみんながね、一緒になってやりましょうじゃなくて、一つのグループだけでやっぱりそれだけの人数が集まるっていうのは、これやっぱりすごいですよっていうふうにこう外に出た先生から言われたんですね。やはりそういう面で言うと、で、なぜかなっていうふうに、 BBF なぜそこまで祝福されているのかと思うと、やっぱりですね、信仰をですね、信仰をしっかりと立っているところです。妥協せずに聖書の信仰にしっかり立つ、やっぱりそこにあります。で、いろいろ BBF ってどんなグループですかっていろんなことで調べていますとですね、まずあるのはですね、もう何て言いますかね、とにかく聖書信仰にしっかり立とうとする集まりですっていうふうにあります。そこがやっぱり大切なんだろうなと思います。で、今日もちょっと一つのテーマとしては、恵みの記念の石ってありますけども、そこから分かることは継承なんですよね。一つの大きな問題は継承ということだと思います。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからのひとときを主が導いてくださり、今日の御言葉からどうぞ霊的な糧をいただくことができますように、どうぞ私たちを主が導いてください。すべてを御手にお委ねして、 イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週からの続きでいきますと、契約の箱を担ぐ祭司たちがそのヨルダン川のですね、入って足を入れてからこの水はせき止められて、そして祭司たちは契約の箱をですね、川の真ん中でしっかり担いでいるわけです。でその間川の水はせき止められたということですね。でこれ一つの大きな奇跡であります。で神様はこのことを忘れないようにということで、ですね、12の石を取ってきなさいと、でそれを宿営地に据えなさいと命じられたわけですね。で12の石っていうのは12部族、イスラエル12部族にちなんでの数です。そしてすで、に任命されていた12人がですね、その祭司が契約の箱を担いでいる、その足元にある石を取ってきて、それをですね宿営するところに、宿営地にこう積み上げていくわけですね。で一つのこれは印です。こういうことがありましたという印として、この十二の石がそこに置かれたわけですね。つまりそれはここで神様がそういうですね、非常に大きな奇跡をされたんだという証拠であるわけですね。でその石が積み上げられているのを見て、その後世の人たちが神様はこのような素晴らしいことをしてくださったんだとですね、後世の人たちに対するまた教訓としてもこの石が積み上げられていくわけです。で聖書っていうのはそういうところが多いです。このことを記念して、このことを忘れずに、こういうことをしなさいというところは結構あります。で今日ちょっとやっぱり一つ見てみたいのは杉越の祭りですね。でやっぱりユダヤ人の人たちっていうのがやはりユダヤ人の人たちっていうのは聖書を信じて、旧約、まあ、特に旧約聖書なんですけども、民としてやはり他の人とは違うっていうのは、そういう、なんて言いますかね、単なる祭りとしてはしゃいだり喜んでいるのとは違うということですね。そこにあるユダヤには三大祭りってありますけれどもね、そういう祭りが神様がそういう祭りをしなさいって言った時に、一つ一つに教訓があるということですね。一つ一つにやはり教訓があるということです。ですから、まあ、その中の一つとして杉越の祭りというのを見てみたいと思います。出エジプト記の12章、あ、そうですね、出エジプト記の12章12章、出エジプト記の12章の、そうですね、まあ、一節からちょっと読んでいきますと、もちろん、ご存知の通り杉越の祭りっていうのは神様がエジプトの地に十の災いをもたらしますけども、その最後としてエジプトの長子をですねみんな殺していくといった時に、この家はエジプト人ではなくてイスラエル人の家だから、その家を過ぎ越していった、裁きが過ぎ越していったということで過ぎ越しの祭りという名前があります。でその時にですね、何をしないといけないかというと、まず一節で、主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた、この月をあなた方の月の始まりとし、 これをあなた方の年の最初の月とせよとあります。イスラエルのお正月というのはここなんですね。ここから始まるんだと、ここから新しい年が始まるんだ。つまり神様にとってですね、この杉越の祭り、このところこそが神の民のですね、新しい出発の始まりなんだという意味があります。で、まず3節に、イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。まず家ごとにこの羊を用意しなさいってあります。で、それは5節に、傷のない一切のオスでなければならない。特にここに傷のないという言葉なんですね。傷があってはいけないんです。イエス様って、もちろんこの子羊っていうのはイエス様を表します。で、イエス様って罪を犯したことがない、まさに傷のないお方でありますね。そして、その7節に、その血を取り、その子羊を殺して振って、その血を取り、羊を食べる家々の2本の紋中と鴨居に塗らなければならない。2本の紋中と鴨居にこの子羊の血を塗るわけですね。そうすると、主の使いはその家の前に来て、その2本の紋中と鴨居に子羊の血が塗られているのを見て、ここはイスラエル人の家だから、その家を過ぎ越していくっていうことですね。で、まあ、で、これはやっぱり何をするかというと、子羊によって、子羊の血によって、その家の人たちは、生きることができたということですね。その、子羊の血があったからこそ、家の人々が生かされた。だからここに、子羊を食べなければいけない、その血を塗らなければいけないということにも大きな意味があるということですよね。この血によって、その家の人々は生きることができていった、死なずに済むわけですね。で、これやはり私たちにとってみるならば、イエス様の十字架の血こそが私たちを生かし、罪から救われるその印であるということを表していきます。そして、8節見ますと、そしてその夜その肉を食べる、それを火で焼いて種なしパンと煮がらを添えて食べなければならないということです。ここに、種なしパンと煮がらがあるわけです。これを一緒に食べなければならないということです。で、種なしパンって何を意味するかというと、なぜ種を入れなかったかですね。もちろん霊的な意味でいくと、種というのが腐敗するということで、罪を表すので罪を取り除くという意味で種なしパンということもあります。で、もう一つは急いでいたということですね。この12章の39節を見ますと、ここにですね、39節に、彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて種なしのパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできなかったからである。非常に急いでいたということですので、種を入れる暇がなかったということですね。で、それは11節にまで、ちょっと戻りますけど、11節にも、あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。 腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である、というふうにですね、急いでいたということがあります。で、荷がなっていうのがありますけども、これはエジプトにおける苦難を象徴しています。エジプトにおいてこの苦難を苦しめられていた、そのことを忘れないという意味で荷がなっていうのを食べていますね。だから杉越の祭りにはこの子羊の肉と種を入れないパンと荷がなという、この3つがを食べなければいけなかったわけですね。やっぱりそれぞれに意味があるわけです。じゃ あ現代においての、現代のイスラエルにおいてはこれはどうなったかですね。結構増えてるんです、食べるものが。現代のイスラエルにおいてはですね、杉越の祭りというのはペサハと呼ばれます。でユダヤ教ので最も重要な祭りの一つになっています。でその時食べる食事はセデルと言います、ね、でセデルっていうのは順序という意味で、決められた順番に食事と食事するだけじゃなくて、その朗読もするんですね。で現代のイスラエルにおいてはですね、ちょっとこの時と違うのは、まず子羊は用意できません。イエス様の時代っていうのは神殿で子羊が捧げられてきますよね。もう今神殿がないので、神殿は西暦の70年にローマ帝国によって、滅ぼされていきます。でそれによってですね、もう生贄を捧げることができなくなっていくわけです。それでラビによって現在のセデルの形式が整えられていったんですね。でその時にですね、もちろん種なしパンはまずあります。そして荷がながありますね。で荷がなっていうと、これもエジプトでの苦しい奴隷生活を思い起こさせるためですね。それとですね、シャロセトといって、リンゴとか木の実とかブドウ酒などのペーストを食べるそうです。でこれはですね、レンガを作るための粘土を象徴しているということです。エジプトで奴隷だった時、粘土をこう作っていくわけですね。あとね、塩水飲む。でこれは奴隷生活の涙を表します。で子羊はいないんですけども、焼いた骨、子羊の生贄の代わりに焼いた骨、動物の焼いた骨を食べるそうです。あとね、ゆで卵、これは神殿と新しい命への希望を象徴しているということです。で食事の中心はハガターと呼ばれる書物を読みます。出エジプト記の物語を語り継いでいくということなんですね。で特に子供はね、なぜ今夜は他の夜と違うこういう食事をするんですかという、そういう質問をするときに、こういう説明をしていくということですね。いろいろそういうふうなことがあるんだそうですけども、要するに、忘れないということなんです。忘れないということなんです。今のイスラエルでもこの杉越の祭りっていうのはこのように執り行われているわけですね。でそれは別に子羊の肉を食べるとかそういうことよりも一番大切なのは何かと、忘れないということです。神様がエジプトの奴隷の状態から私たちを救い出してくれた、これを忘れないためにこの杉越の祭りを行い、このような食事をするわけですね。ですからここでもそうです。出エジプト記のヨシュア記のところでもそうなんですよ。なぜこの記念の石をこう積み上げていくのか、忘れないってことなんです。忘れてはいけないことなんですね。ですから常にそうやって忘れないためにそのことをする。だから私たちもそうなんですけど、じゃあ私たちにとって忘れないために今やっていることは何かって言ったら、主の晩餐です、ね、主の晩餐です。で主の晩餐は私たちいつも毎月やってますけども、あれは十字架を覚えるためです。イエス様が十字架にかかって死んでくださり、血を流してくださったということを忘れないためです。 これ逆に言うとしないと忘れるってことです。だから人は忘れるんです。忘れてしまうんです。でも神様はね、過去の恵みを忘れてはいけない。それでこのような祭りをやったり、私たちでならば主の晩餐を行うわけです。忘れてはいけないということなんです。ですから他にもカリオの祭りっていうのがあります。でカリオの祭りっていうのは家の横に仮の、いおりを作るわけです。木の枝とかですね、葉っぱで、でそれはそこに、住むんですね。でなぜそこに住むかというと、エジプトを出てアラノを旅してきたことを忘れないためです、ね、エジプトを出て私たちはイスラエルの民はアラノをずっと旅をしてきた。でもその間神様は私たちを守られた。そのことを忘れないためのカリオの祭りっていうのがあるんですね。ですから神様はそういうお祭りをするたびに忘れない。で特にこの祭りを忘れないためには、みんなですね、大麦の刈り入れとか小麦の刈り入れとか、そういうのに合わせてこの祭りをしていきます。本当に人は忘れるものなんです。でも忘れてはいけない。そのために神様はこのような祭りをしていくわけですね。詩編の103編の2節に、詩編の103編の2節にこういう言葉がありますね。いきそう。詩編の103編の2節ね、はい、ここにですね。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書いてあります。人は忘れるんですね。だから神様は主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉を私たちに与えてくださっているわけです。で、この印というのはもう一つあります、意味は。過去の恵みを忘れないということと、今度は未来に向かって、将来に向かって、私たちはそこで力を得るということです。第一コリントの11章の26節にですね、第一コリントの、11章の26節、これも主の晩餐の時にいつも読んでるところですけども、23節から25節で主の晩餐のことが書いてありますけれども、26節言いますとね、ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですという言葉があります。主の晩餐の意味っていうのはもちろんイエス様の十字架を覚えるため、忘れないためです。覚えるためです。じゃあその主の晩餐を行うことによって私たちは主が来られるまで、要するに主が再臨されるまで主の死を告げ知らせるんだと言われています。主の晩餐を行ってイエス様が私たちの罪のために死んでくださいましたということを覚えるだけではないということです。それは過去に対しての感謝のことです。でも今度やっぱり未来に向かって私たちはやはり過去にいつまでも留まるものではなく未来に向かって進むものであります。じゃあ未来に向かって進むって何かというと、ここにあるように主が来られるまでです。主が来られるまで私たちは主の死を告げ知らせるものなんだっていうことを言ってます。ここで終わっちゃいけないんですね。その印で終わっちゃいけないんです。その印から今度先に進まないといけないと思います。だからそこにこの印っていうのがあるんです。この石が積み上げられている過去における感謝、また未来に向かってということです。だからこのヨシュア記の今の4章のちょっと9節いいですか。聖書というのは、 原文はないんですよ。モーセが書いたものっていうのはないんです。マタイが書いた福音書はないんです。今あるのは写本です。それを写していったものしかないんです。そこにいろんなちょっと違いが出てきます。で、今読んだ、この新改訳のここでは、9節4章の9節に、これらの12の石はヨルダン川の真ん中で契約の箱を担いだ祭司たちが足をとどめた場所にあったもので、ヨシアがそれらを積み上げたのである。それらは今日までそこにある。つまりこの祭司が足をとどめた場所から12の石を持ってきたっていうふうにこう取れますね。ところがこれ口語訳聖書ではですね、口語訳聖書にはヨシュアはまたヨルダンの中で契約の箱を書く祭司たちが足を踏みとどめたところに12の石を立てたが、今日までそこに残っているっていうふうに書いてあるんです。つまりね、私今読んでるこの新改訳、こちらでは契約の箱を担いだその祭司の足元から十二の石を運んでいったったんです。で、口語訳とかですね、文語訳ではその祭司の足元に十二の石を立てたという。でもちろんその石を持って行って、宿営地に据えたっていうところもあるんですね。だから、新改訳では、私この新改訳ではそこの石を祭司が担いでいたところから石を持っていって据えたってだけなんですけども、口語訳文語訳見ると取っていたのと一緒にまた足元にも十二の石を立てたっていうふうに書かれてるんですね。まあ、これは翻訳の一つの問題なんですけども、ちょっと翻訳写本のところで二つの大きな写本があって、ちょっとその違いが出てるわけですけども、もしこちらを取るとしたらですよ、非常に不思議なんですよね。なんで祭司の足元に石を据えないといけないかです。でこの後祭司がその契約の箱を持って川を渡り終わったら、水が元の通りに流れるわけですよ。そうすると祭司の足元に十二の石を立てても見えないんです。見えなくなるわけですよ。なんでそんなことをする必要があったのかな。石を持ってきて、まあ、ギルガルというところなんですけどね、そこに石を積み上げた、それは目に見えるんです。でも祭司が立ってたところに石を積み上げても水が流れたら見えないわけですよ。でこちらの翻訳の意味って何かなとちょっと考えたときに、目に見えようが見えまいが神様の恵みは一つであるということを言ってきます。で特にこの見えない方っていうのは、もう水が流れてしまったら見えないんですけども、そこにも神様の恵みがあるんだっていうことです。神様は見えるところだけではなくて見えないところにも、であるちょっと本読んでた時、これは十字架を表すんではないかっていうね、十字架っていうのはとても過去においてのこと、そして私たちにとってはもう目に見えないことです。でもだからこそその十字架を表すのではないかと言っています。じゃあこちらの目に見えるように積み上げた石は何を表すか、まさに将来なんですよ。これからヨシュアは民と一緒に約束の地に戦いに行くわけです。これから行くときに、ここにまさに神様の恵みを見て、これから行くんだ。過去の恵み、未来への恵み、これを表しているんではないかというですね、まあ、ちょっとそういうふうにも書いておりました。ちょっとまあ、そういうことがあったので、ちょっと一言付け加えておきます。で、3番目に、過去における恵み感謝でしょ。未来に対する力となるでしょ。もう一つは継承です。継承なんですね。ここで2回出てきます。子供たちがこの石の意味は何ですかと尋ねた時、書いてます。6節に書いてます。 そして、22節にもあります。21節22節にあります。子供たちがこの意味は一体何ですかって言った時に、その意味をちゃんと教えなければいけないと。継承なんですね。次の世代に伝えるっていうことは、これは大切なことだということを教えてきます。それは私たちで言うならば、信仰の継承っていうことは、主の晩餐をやるときに、子供たちがなぜここでこの杯とパンを食べて飲むのか、何をしてるんですかって時に、これはイエス様が十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださった大きな恵みを象徴するものです。それを表すものなんだよ。そしてそこからイエス様の十字架というものはということで、子供たちに教えていくということですね。だから次の世代への継承という意味で、この本当にこのとても大切なものなんです。子供たちがこの意味は一体何ですか。だから杉越の祭りもそうですよ。なぜこれを食べるんですか。なぜこれを食べる、とっても苦ら、なんでこんな苦いものを食べないといけないのって聞いた時に、それは私たちはイスラエル人の過去、エジプトで奴隷としてね、戦っていたから、虐げられていた。そこから神様は救い出してくださったんですよ。私たちはもちろん今杉越の祭りはしませんけれども、でもその十字架のね、主の晩餐をやるときにもそうなんですけども、過去において私たちは十字架を信じる以前の私たちはどういう状態だったか、罪に汚れていたものであり、もう人間の力ではね、私たちの力で自分の罪をもうなくすことなんかできない、それほどに汚れたものだったんだ。私たちはもう全て堕落しきってたものなんだと。でもその私たちをただ恵みによってイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだ。そのことを表しているもので、この主の晩餐を行うんだということを伝えていくってことですよね。だから私たちはただ飲めばいいんだ、ただ食べればいいんだではないわけですね。で、これやっぱり継承の上でもとても大切なことだと思うんですよ。なぜイエス様を信じないといけないのって言った時に、ただ信じればいいのよっていうかね、ただ教会に来ればいいんだとかね、そういうふうにしてやっていくと子供たちは全然わからないわけです。なぜってことですよね。なぜそうなのか、なぜこうなのかということを、やはり私たちは伝えていくってことが大切です。継承っていうのはそういうことです。なぜそうなのか、なぜこれを行うのか、なぜ私たちはそう信じるのかということを継承していくってことですね。私たちで言うならば、私たち最初に言いましたけど、バイブルバプテストフェルシップという群れなんですよね。で、なぜ群れなんですかって、なぜ群れって言うんですか、他だったらなんとか教団って言ってるじゃないですか、教団じゃないといけないんですか、教団だったらいけないんですかっていうですね。なぜ私たちはフェロシップというのか、なぜ交わりというのか。で、それは教会がみんな独立しているからです。教団という上に立つものがいろいろと下に命令するところじゃなくて、同じ信仰を持った者たちだからです、が一緒に集まっているからですということですね。ずっと前に私だと思うんですけれども、バイブルバプテストフェロシップの信条ですね、私たちは BBF の、信仰過剰っていうのを、あったと思うんですけども、中にですね、私たちは信仰告白を持たないってあるんですよね。信仰告白って、信仰告白っていうとですね、有名なウェストミンスター信仰告白でいろんなあるんですけども、私たちはそれを持たないんだと。それはなぜかというと、各教会それぞれが自分たちの教会の、私たちはこういうふうに信じるんですというものがあるからってことです。ただ私たちは BBF の持っている信仰過剰と同じですから、それを私たちの教会のものとしますというふうには言ってるんですよね。 だからそういうふうに一つ一つに意味があって、じゃあなぜ私たちは教会っていうのはこういうものなんですかって言った時に、それに対して教会というものはっていうことでこう説明できるようにやはりしとかないと、特に子どもたちに次の世代に伝える時に伝えていかないといけないっていう時に、と私たちは特に教理面においてはしっかりしとかないといけないんだろうなと思います。そうじゃないと、なんで教会来ないといけないんですか、なんで礼拝守らないといけないんですか、別に今日はこれがあるから礼拝行かなくていいですよねってなっていくんですね。いや違うんですよ、私たちはそんな考えではないんだと。礼拝っていうのはイエス様が命を懸けて十字架にかかって死んでくださり、私たちをそこから救い出してくださった、そのことへの心からの感謝であり、聖書にはみんな集まって一つのところで礼拝しなさいとあります。聖書に従って私たちは集まるんです。で、礼拝はこれがあるから礼拝このやめます、あ休みますではなくて、礼拝っていうのはイエス様がそのように命がけて守って作り出してくださったものであるならば、やはり私たちは礼拝を本当に命がけで守っていくべきですよ。でもどうしても出れないとき、仕事とか病気になったりとかでどうしても出られないときは、その場において主を本当に心から賛美礼拝してくださいというふうにこう言うわけですね。だからやはり私たちは救いとは何かとかね、そういうことにおいてもしっかりとしたものを持っていないと次の世代に継承していく、教会として次の世代に継承していくという大きな使命があるということを私たちは忘れてはいけないと思います。それで、ちょっと次に行きますけれども、4章の、14節ですね。4章の14節にこういう言葉があります。その日主は全イスラエルの目の前でヨシュアを大いなるものとされた。それで彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れたとあります。このヨルダン川がせき止められるということにおいて一つの大きなことが起こります。それはみんながヨシュアを恐れたということです。モーセを恐れたようにヨシュアを恐れた、つまりこれはヨシュアをリーダーとして認めたということです。ヨシュアをリーダーとして認めたということなんです。ここにはっきりとこれから約束の地に入って戦っていこうとするリーダーがはっきりとここで決まったということです。ヨシュアという人の使命というのは約束の地を取っていくことです。約束の地を取り、それを各部族に分配していくですね。とても大きな働きなんですね。とても大きな働きです。で、その時にですね、ここにヨシュアがまさに正式に立てられていくわけですけれども、その時恐れるという言葉が使われるんですね。で、なぜヨシュアを恐れたのか、なぜモーセを恐れたか、それは主が全イスラエルの目の前でヨシュアを大いなるものとされたからです。で、その大いなるものとされたという理由がこのヨルダン川をせき止めるという大きなことなんですね。これは後にあります23節にあります、あなた方の神主があなた方を渡り終えるまであなた方のためにヨルダン川の水を枯らしてくださったからだ。このことはあなた方の神主が葦の海になさったこと、すなわち私たちが渡り終えるまで私たちのためにその海を枯らしてくださったのと同じであるという感じです。つまりこのヨルダン川が途中でせき止められたことと、葦の海が二つに分かれて民がみんな渡っていった。なんかスケール的に見たら、葦の海を渡る方がよっぽどスケールが大きいことだろうなというふうにこう感じますけれども、神様の前には全く同じなんですね。大きい小さいは関係ないです。それは神様がそれをされたということです。そしてしかも、モーセを通して、ヨシュアを通して。だから、神様によってされたこと。彼らは神様を恐れる。そして神様が立てたモーセ、 ヨシュアを恐れるって言うんです。この恐れるっていうのは恐怖ではないですよ。恐怖の恐れではありません。畏敬の念のことです。神様に対するその恐れる思いがあるからモーセをヨシュアをっていうことです。このようにしてですね、体制が整えられていったわけです。ヨルダン川を渡ってさあ、でその一つの大きな原点がこの石をねギルガルに据えたってことです。ギルガルに据えたって、このギルガルっていう町が一つの拠点となって、さあこれからエリコに向かっていくわけです。いよいよ約束の地に向かっていくわけです。彼らにとってみたらまさにここが一つの大きな拠点になるわけですね。でそこにおいて神様の大きな恵みがあるわけです。そこに行くと石が積み上げられていくわけです。神様はこのヨルダン川をせき止めて私たちを渡してくださったんだ、渡らせてくださったんだ。そしてさあこれからその神様が共にいていこうとされているんだ。ここにまさに原点があるわけですね。だからね、私たちにとっても本当に原点に戻るって大切なことです。その原点は何かというとイエス様の十字架なんです。イエス様の十字架に戻らなければ私たちは過去に対して感謝もないし、未来に対する希望もないんです。でもそこにこの原点があるからこそ過去に対する恵みと未来に対する希望を持てるわけです。彼らはここの十二の積み上げられた石がまさに彼らにとってみたならば、さあこれから行くぞっていうね、さあこれから進むぞ、約束の地を手に入れるぞ、神様がくださると言ってたこの土地をさあこれから戦いを持って手に入れていくぞっていうですね、大きな原点になっていくわけです。私たちもそうなんです。私たちもそうなんです。先ほど言いましたようにイエス様の十字架があるからこそ、イエス様の十字架と復活があるからこそ、私たちは主が再臨されるまで、主が来られるまで、主の死を告げ知らせていくんだ。さあ私たちは出ていけるんだ。そこはここに原点があるからです。そこに私たちは大きな希望を持つことが、感謝と同時に希望を持つことができるということを私たちは本当に感謝をしていきたいと思います。さあこれからいよいよ約束の地に入ってきます。ヨルダン川を渡っていきます。で来週5章になりますね。5章ではいよいよマナーもやみます。そして最初の約束の地で杉越の祭りをやってきます。新しい、まさに新しい生活が始まっていくんです。新しい土地で、もうマナーではない、その土地で得たものを食べていけるんです。杉越の祭りが、今までずっと荒野を旅してて杉越の祭りやってない、さあ杉越の祭りをやれるんです。そして今まで荒野だったとやれなかったことは割礼なんです。新たに神の民となっていくんです。まさに五章というのは新たな出発です。でもその前に神様の大いなる恵みと希望が与えられるからこそ、さあこれからやっていくんだという希望が与えられるんですね。私たちもそうなんです。十字架と復活があるからこそ、私たちはさあ次の未来に向かって、将来に向かって希望を持って喜びを持っていくことができる。その十字架にかかるほどに私たちを愛してくださった主が共におられるからです。そのことを本当に覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。